週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
このところね、風も爽やかで、はい、いい季節になってきました、新緑のように気分もすっきり健康的にいきたいですよね、はい、今週も新鮮で役立つ情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、地域通貨。地方活性化の起爆剤として一時ブームとなった地域通貨、これが再び注目されています。減少傾向にあった地域通貨が昨年以降各地で続々と導入されているそうです。この背景にはどんな事情があるのでしょうか。編集長、教えてください、はい。
地域経済を立て直す方法の一つとして、2000年頃から実はブームになってたんですね。でピークの2005年には306の地域通貨というのがあったんですが、その後は減少してしまったんです。ところがね、最近はそうでもなくなってきていて、はい、埼玉県鶴ヶ島市の地域通貨ありがとう県の場合はね、高齢者がゴミ出しや草むしりといった、ね、作業の手伝いをしてほしい時に、ボランティアに地域通貨でお礼を支払って、それを地元の商店街で使うという形で成功してるんですね。物と人、そして両方の流通を支えるシステムというのが地域に受け入れられているということなんです。あと静岡県の下田にもあって、これも面白いですよ、はい、お土産にもなる地域通貨、龍馬小判、龍馬くんコインというのが発行されているんです。で地元経済と地域観光の両方の活性化に結びつけているんです。で地域通貨は単に商店街の活性化といったような、経済効果だけではなくて、人の交流とか活性化とか、そういったその街の魅力や価値を高めるといったようにね、地域に合った制度作りというのが成功の秘訣のようです、はい。
その2、東芝のデジタルチューナー。来年7月のアナログテレビ放送終了を控えて、デジタル放送をアナログテレビで見られるというチューナーが注目されています。東芝が発売したデジタルチューナーは充実した録画機能が売りだとか。
これ東芝の DTR1 というのはね、地上デジタル放送や BS 110度 CS にも対応するデジタルチューナーです。でこのチューナーに外付けのハードディスクを接続すれば、デジタル放送の録画ができるようになるんですね、で番組表から録画の予約をしたり、録画中の番組を、遡ってみるといったようなデジタルテレビと同じ機能を使えるというのが便利ですよね。で操作も簡単で、SD カードを挿せばワンセグ放送の同時録画もできるんですよね、で逆にビデオカメラの映像やデジカメの画像を SD カードから再生するという機能もあります、今家にあるアナログテレビが高機能なデジタル録画テレビに変身してしまうという危機と言えるでしょうね、
その3、エネポ。カセットコンロのガスボンベで電気が使える発電機、そんな手軽で便利なアイテム、エネポがホンダから発売されました。ガーデニングやキャンプなど屋外で活躍してくれそうです。編集長、同じホンダのピアンタもカセットガスで使える高温機ということで以前ご紹介しましたよね。
そうですね、2009年のヒット商品の20位にランクインしたものなんですけれども、基本的に考え方は、非常に似ていて、燃料に家庭用のカセットガスを使用した発電機なんですね、カセットガス2本をセットしてエンジンを動かすだけで、2口あるコンセントからすぐに電気が使えるようになります。でカセットガス2本で1時間から2時間ちょっと使えて、出力は 1900W、別売りのコードで2台のエネコをつなげれば 1800W の出力も可能ということなんですね、折りたたみのハンドルとキャスターがついているんですよね。でキャリーバッグのように手軽に運べるということです。
便利ですね。
横倒しでもエンジンオイルは燃えれないから車にも詰め込めるんですよね。ホンダはキャンプ場や日曜大工、洗車用に、ね、電源にも使えるとして提案してるんですね、
その4、ウェーブリバイブ。ミズノが発売したウォーキングサンダルウェーブリバイブは、なんとわらじの長所を取り入れたユニークなもの。わらじから進化したサンダルというと一体何がいいんでしょうか、編集長。
ねえ、わらじってね、長時間歩き続けるために使われていたものなんですね、わらじっていうのはそもそもね。で、草履と違って鼻緒が靴底の先端にあるので、実は指がね靴底からはみ出してしまうんです。でそうするとね、指先が宙に浮いちゃうじゃないですか、指の付け根に体重をかけるような歩き方になるということなんです。これだと膝の関節にも無駄な負荷がかからないから長く歩けるということなんですね。
そもそも草履とわらじの違いすら私には分かりませんでしたけど、
ね、よく分からなかったですよね。
そういうことだったんですね、
でね、このウェーブリバイブというのはソールの先端に段差をつけて指先を浮かせるんですね、これだと、指は汚れずに、指の付け根に体重がかかるようにできるんですね。わらじと同じように紐でしっかり足を固定して、靴底にはクッション性を持たせているんですね。これによってね、一般的なウォーキングシューズに比べて膝関節の負担が4割近く下がるというデータもあるそうなんです。で実際に履いてみた人によるとね、最初は違和感があるっていうことなんですが、慣れるとむしろ歩きやすいということなんですね。サンダルの開放感としっかり歩ける機能が両立したものですね。
デザインもなんかプリミティブな感じでおしゃれですね、
おしゃれですよね。
その後、養殖ビジネス。今年3月に起こったマグロの禁輸騒動、まだ記憶に新しいですよね、今回議論の対象となったのは大西洋や地中海で取れる本マグロですが、関係者はこの問題はいずれ再燃すると見ています、そうなるとますます重要になるのが養殖本マグロの増産。編集長、マグロなどの国内での養殖技術というのはどこまで進んでいるんでしょうか。
ね、本当にみんなの、食卓に上るマグロというものが、この金融騒動で、クローズアップされたわけですけれども、そこで、逆に注目されたのがこの養殖のものなんですね、で現在本マグロの養殖というのは太平洋で、稚魚を取って30キロから40キロのサイズまで育てるというのが一般的なんです、ところが大西洋や地中海では稚魚を取ることも規制対象になってるんですね。でこれが太平洋まで広がれば、国内のマグロ養殖というのはもう立ち行かなくなってしまうということなんです。でこの問題を解決するのが完全養殖というものなんです。
完全養殖と言いますと、稚魚ではなくて卵から育てるということですか。
よく知ってますね。
いや完全ですから
これね、人工孵化で育てた魚から卵を取って再び孵化させるということなんですね。天然資源に頼らずに養殖ができて安定供給できるのがメリットなんです。で本マグロの場合、近畿大学が世界で初めてこの完全養殖に成功しました。で近畿大学は大半の稚魚を国内の養殖業者に販売していてね、この稚魚を使った完全養殖マグロは今月から本格出荷というのが始まります。近代の完全養殖マグロも近代マグロとして百貨店やスーパーに並んでるんです。日本の、養殖技術は本当に世界でも、群を抜いてるんですね、本マグロ以外でもこの養殖ビジネスについては番組の後半でも詳しくお伝えしましょう、
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
今日は前半でご紹介した養殖ビジネスについてさらに詳しく迫ってみたいと思います、先ほどの近代マグロなんですけれども、 肝心の味の方はどうなんでしょう。
ね、気になりますよね。まあ、近代マグロは天然物に比べてね、赤身よりも糖の部分が多いのが特徴です。しかも脂は滑らかで、養殖マグロ特有の臭みやしつこさが少ないというふうにね、プロの評価も上々でした。値段はね、他の国産養殖マグロと同じくらいなんです。で、最近では回転寿司にも近代マグロの握りっていうのがデビューしてるんですね。
完全養殖マグロっていうのはもういよいよ普及期に入ってきたという感じなんでしょうかね。まあ、これからどんな進化を遂げていくんでしょう。
はい、これもね、もう次のステージに入っているというふうに言えるんですけどね。近畿大学が次に目指しているのが品質改良なんですね。全身トロとか全身赤身ですよ、そういったような品種でね付加価値を高めようとする研究をもう進めているんですね。他にも総合商社の総実の子会社ではね、オリザノールという米ぬか成分を混ぜた餌で本マグロを飼育するということで、これによってどうなるかというと、糖尿病や肝機能障害といったらね、生活習慣病の予防や改善に役立つ、まあ、機能性マグロというものを開発してるんです。
治療食とかにも役立ちそうですね。
ちなみにね、このオリザノールをブリやニジマスに使うと養殖期間が短くなったんですって。だから本マグロでも同じ効果が出せれば、低コストでね、本マグロを生産できるようになるということなんですね。
すごい進めますね。ただ日本国内では本マグロの養殖に適した場所が少ないということで飽和状態になっていると聞いたんですけど、どうでしょう。
場所の、ね、問題でいうとね、岡山理科大学が研究している陸上養殖というのが注目ですよね。
すごい。
これはね、どういうことかというと、岡山理科大学では公的環境水というね、真水にナトリウムやカリウムなどの、ね、成分を入れた水を開発しているわけです。で、海水を使わずに陸上で本マグロを飼育するということなんですね。で、この公的環境水っていうものだと、海水よりもマグロの卵が孵化する確率が高いそうなんです。しかも塩分が低いと魚が体内の塩分調整に使うエネルギーを、ね、節約できるから、こちらも、ね、養殖期間が短縮できるということなんですね。
ですね。岡サーファーならぬ岡マグロのデビューも近そうですね。
そうですね。
ところでマグロ以外の養殖技術についてはどうでしょうか。
はい、水産総合研究センターではね、先月世界で初めてウナギの完全養殖に成功しました。これも話題になりますよね、ニュースにね。で、ウナギもマグロと同じで、これまでは天然の稚魚を養殖していたんですね。ただし1匹あたりのコストが数千から数万円かかるということなので、まあ、消費者へのメリットというのはね、まだまだ先になりそうですよね。で、近畿大学は珍味ね、高級珍味、トラフグの白子ありますね、これを量産しようとしてるんです。卵のね、8割をね、オスとしてね、孵化させる養殖技術を開発したんですね。で、他にもエビをね、新潟県の山の中で陸上養殖して、薬品とかをね、使わないようにして安全安心を売りにした妙高雪エビというのが去年から本格販売されてるんですね。
山でエビ作るって全然想像できないです ね
面白いことですよ。で、茨城県ではチョウザメの完全養殖にも成功してます。これからはね、キャビアが茨城の特産品になるかもしれないですよね。で、またね、面白いのが、海がない栃木県、それの温泉トラフグなんですね。
温泉トラフグ、
これね、中川町の里山温泉トラフグ研究会あるんですね。で、ここは有害物質を含まないナトリウム塩化温泉というのを使って、トラフグを陸上養殖しているんですね。同じ試みは全国にも広がってるんですね。温泉で
トラフグを育てると。
この陸上養殖のトラフグというのは毒のない餌を食べているんですよ。そうすると肝にね、毒が蓄積されないんです。つまり安全にフグの肝が食べられるということになるかもしれないんですよね。
ですね。もう養殖の世界ってここまで進化していたんですね。マグロにウナギ、トラフグにキャビア、いいな。美味しいお魚を安く安定して食べられるようになると嬉しいなと思います。 今日ご紹介した内容は発売中の日経トレンディ6月号に掲載されています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は養殖ビジネスについてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
いろんな
養殖
ビジネスいろいろ出てきましたね。で、まあ、トレンディはね、トレンディらしく、はい、その養殖の味はどうなのよっていうところ気になるじゃないですか、ということでミシュランガイド東京2010でね、星を獲得した銀座の名店のご主人にマグロを食べていただいてね、
実際に、
でどうなのよというところもちゃんとやってます。
それでどうだった？
まあ、記者の、ね、素人が食べたら、分からないぐらいすごい良かったらしいですね。さすがにやはりプロはねちゃんとその辺は分かるということで、まあ、天然本マグロにはまあかなわないんだけれども、でも普通の国産のね養殖マグロに比べると全然良かったというような評価だったんですね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 Weekly 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 K-Trendy